皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたします。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様こんにちは。今月最後のね放送となりますけれども、今月はですね、バイオリニストの岡園美穂さんとお送りいたしております。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか単語談義と、はい、いろいろのね音楽談義で、はい、3回お送りしましたけど、はい、今回最後なんですけれども、
そうですね、あっという間ですね、
はい、あっという間でいろいろとね楽しいお話私の知らないことをいろいろと経験されてて面白いんですけどね。でパシフィックヴィーナスでね、はいはい、一緒に演奏させていただいて、はい、何日間だったり6日間か。
そうですね、約1週間でしたね。
1週間ずっとね、はい、毎日お部屋でねお話ししてましたけど
そうですよ、
面白いお話いっぱいするんですけどね、P が入らないとダメですね
チュンチュンとかねバンバンとか
ね、はい、なんですが、まあ、そんないろいろね面白いお話、お互いにね違うところがこうあ、ね、違う世界で活動していることもありますので、はい、そんなことがあったんとか、あ、そんなことがあったんってお互いに言いながらお話ししておりますけどもね、うんうんうん、皆さんにね面白い話も聞いていただきたいなと思っております。
はい、
はい、では1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の期間は小雪、小さい雪と書いてもう雪が出てきましたね、小雪という期間ですけれども、はい、小さな雪、小雪ですね。先週もお伝えしましたですが、1年で最もね日が短いのが、うんうん、当時12月22日ですけれどもね、はい、それに向かってどんどんどんどんと日が短くなってきておりますけれどもね、はい、そして、今の期間72個ですね、それぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は北風木の葉を払うという時期ですね、うんうんうん、もうこんな時期寒いね、もう、
はい、
北風っていう風に読みましたけれども、はい、これはね作という字わかりますかね、作月とかって言って逆っていう字あるじゃないですか、逆の右側の
新尿を取った部分です ね、
それに月と書いてこれ北って読むんですって、
はい、へー、ね、そうなんですね。
作っていうのはなんだこう欠けるっていう意味があるからかな。
そうなんですか。
うん、作月って言ったらほら新月のことを表すそうですね。
なるほど、
うん。何かあるんでしょうね、きっとね。寒いイメージがありますけれどもね。まあ、最近コロナとかで窓とか戸が開いてるとこ多くないですか。
換気のためにね。
寒いですよね、あれ。
ねえ。
まあ、私たちの仕事ってほら引くことやから、うんうん、ドレス着てることが多いじゃないですか。
そうですね、
寒ーってなりますよね
ねえ、ちょっと露出度が高めですから ね、
はい、
ねえ
ちょっと寒いですよね、うんうんうん、まあそんなこんなで今週もねいろいろな単語談義をしていこうかなと思っておりますけれども、アルゼンチンのね、
はい、
女性の生き方談義なんかこの間ちょっとしましたけれども、
はい、
女性が強いってことなんですが、
そうですね、はい、うん、
今もちょっとねラジオ の音が止まってる時にちょっと話してたんですけれども、
はい、
日本でも女性の方がまだまだ弱いのかなと思ったら、江戸時代まではわりかし女性も強かったらしいですね。
そうですね、その差異があんまりなかったというか ね、うん、
驚きました。
そうらしいです ね、
なんだかな、海外の人が日本に来た時にね、
うんうん、
江戸時代ですね、はい、すごく女性が強くて女性が離婚を申し出ることもあるので驚いたっていうふうにその外国の方が手記に書かれてて、う
んうんうん、
ということは明治時代からやっぱり女性が弱くなってしまったのかしら、ね、
そうです。このなんかこう男性優位社会みたいなんていうのは、
ええ、
ある意味こう西洋の文化ですよね。
そうかもしれない
と思います、
ね、
はい、
まあ、アルゼンチンのママが強いということでね、そんなアルゼンチンのお話もちょっとね、
強
いんですよね、はい、それもお話をね聞きたいなと思っております、はい、ラブフォーシングス、この後は、腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして、後半ね、アルゼンチンのママが強いってことでしょうかね。
そうですね、女性の話、愛の形というか、はい、まあ、そういう感じの話を ね、
いろいろとね、はい、お話を聞きたいなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、この11月はね、冷え対策ということで、
はい、
まあ、冷えがね、あの免疫力を下げたりね、
はい、
あの万病の元になるというお話は先週先々週ずっと話させていただきましたけども、
ね、うん、はい、
今日はちょっと少し角度を変えましてですね、生活習慣とか食べ物じゃなくてですね、プチ断食、これはあの皆さん断食でもなんかこうしんどいなというイメージが、イメージがあるかもしれませんけどね、はい、プチ断食でね、実はあのデトックス効果、それから体内リセット、
はい、
ね、それで体調も良くなるという、
なるほど、
あのお話なんですけども、はい、これも冷え対策にもなります。
へ、
腸内環境を変えてね、
はい、
体がですねリセットされてね、うん、
なるほど、
非常に体調が良くなりますんでね、
うん、方法はどうしたらいいですか。
はい、プチ断食の方法は非常に、はい、皆さん簡単です、
はい、
あの16時間ね食べない時間を作るだけのことなんです、はい、例えばですね、
1日
16時間、はい、食べない時間っていうのは、
ええ、
夜夕食ね、
はい、
あの8時までに食べるとするでしょ、
はい、
そっから16時間ということは、
はい、
次の日のお昼まで、
あ、なるほど、
食べなければ16時間、
はい、はあ、
あの開けたことになりましてね、これはあの体内がリセットできるんですね。皆さんの健康診断なんかでですね、
はい、
8時までに食事して9時まで食事して、
うん、
次の日あの朝食べないでね健康診断を受けられることが多いと思うんですけども、
は
い、それと大体イメージ一緒なんですけど、プチ断食の方法としましては、今言いましたように夕食は8時までね、
うん、
食べていただいて、次の日のお昼の12時まで
我慢するんです
ね。我慢していただければですね、体内のリセットができてですね、体調も良くなって冷え解消にもつながります。
オートファジーがね、
はい、
はい、あの発動されて、
そうです。
でそれ例えばそれ16時間終わった後に食べるものを、
はい、
例えば流動食にしないといけないとか、そういうことはないんですか。
まあ、やはりですね、かなり空腹の時に食べ過ぎたらね、
しんどくなります
ね、しんどくなりますしね、はい、俗に言うリバウンドが起きますんでね、
はい、
まあ、16時間空けた時の食事はできるだけですね、はい、
軽めで、
軽めにとっていただいた方が体のためにはいいと思います。
なるほど、
はい、
じゃ あ, 夜食べない、夜からもう食べないようにして、あ、次の日の昼にまで ねちょっと我慢すればいいですね。
そうです、だから月1回ぐらいですけど ね、
はい、そうですね、
あの、ぜひ試していただくとですね、うん、
はい、
体調がさらに良くなると思いますよ。
そうですね、
はい、
私もね、1週間かけて断食、真ん中でいたけね、
うん、
1日か2日で、ジョスさんもやりますよ ね、それすると、
体重もね、
体重減るし、軽くなりますよね、
そうなんですね、
体がね、はい、いいですね、断食やっぱいいですね、
プチ断食で皆さんいいです
か、はい、はい、そうですね、はい、はい、プチ断食でね、はい、やってみてください、それでもダメな時は、乳酸菌飲んでください、ラブフォーオールシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。 ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
はい、お聞きいただきました曲はブエノスアイレスオーチョというね、はい、コーラスグループっていうんですか、アカペラグループの、うん、曲で、演奏っていうんですか、歌で、はい、デカリシモというね、ピアソラの曲なんですけれども、デカリシモというタイトルの曲です。この、デカリシモとは何かと言いますと、はい、デカロっていうね、フリオデカロっていう人がいたんですけれども、はい、その、まあ、すごい素晴らしいバイオリニストだったんですけど、なかなか面白いキャラクターの人だったみたいで、はい、その、まあ、デカロに捧げたみたいに作られた。
なるほど、
めっちゃデカロっていう感じの意味ですね。デカリシモっていうのがつくと、まあ、フォルテシモみたいな感じで、フォルテ強い、すごい強いってね、うん、フォルテがフォルテシモになるわけじゃないですか、はい、このシモとかそういうのつけるとこう激しい表現ですね、うんうんうん、めっちゃ何々みたいな感じになるという。
美穂さんよう言うもんね、それ。
え、そうです。
なんとかしもとかって言って
へにしもとか言って変っていうのはすごい、変っていうのはへにしもとか、
へにしも、
はい、これはあの旦那様の影響で、ね、勝手にね、なんかいっぱい言葉作るんですよ。
おばしまやったっけ。
そうそうそう、おばさん、おばさんの感じがすごいあるっていうのは、おばさにしまとか言うんですよね。
それ面白いかもしれない。
すごい化粧が濃い日とか、
あ、
なんかすごいおばさんに島やでみたいな感じで伝えられますね。
やっぱり、はい、あの大阪弁で喋るんですか、ご主人。
あ、そうですね、あの大阪弁ではなくて、大阪弁はね、うん、唯一喋れるのは好きやなっていう、あ、これのこのフレーズはもうね、私がよく使っていたのでもうすぐ覚えました。
好きやなってよう言ってたわ、そういえば。
はい、このなんかすっきゃのすのところにこう単語の特有のこうアラストレっていう引きずりの表現があるから、これはいいとか言って、すっきゃなって言ってましたね。
なるほどね。
2人で練習してました、
ね、練習、
はい、すっきゃなみたいな、
すっきゃなって、はい、
練習してます。
美穂さんよ、すっきゃな言うもんね。
そうなんです、うん、まあ、なんかしつこくね、同じことをね、あの練習したりしてるのを聞いてると、もうええやろみたいな気になって、でももうええやろっていうのはちょっときついかなと思って、すっきゃなって言ってたら、あのそれはなんかこう好きやねんなっていうか、こう好きですねっていうことだっていうことを気がついて、うん、
なるほど、
はい、もう覚えて使ってます
けどね、はい、そうやって言葉って覚えていくんやろね、本場はね。
ね、で勝手に言葉を作るみたいなね、そのおばさんにしまとか、へにしまとか、へにしも、うん、なんかとにかく いっぱい作ってましたよ。
へにしもっていうのは言われた本人も多分分からへんからいいかもしれへんね。
隠語的な意味がありますか、
ね、へにしもっていう、
へにしも、
だからそれはそのデカロっていう人が、はい、変でデカリシモっていうんじゃなくて、
へにしも
デカロっていう人がもっとでっかいよっていうこと、はい、デカリシモっていうことですよね。
ええ、そうなんですか。デカロっていうのは名前なんですよ、ね、フリオデカロっていう人なんですけど、
あ、デカロやの、ね、はい、デカロかと思った。
そうなんですよ。でも、まあ、デカロって言うんですけど、スペルにすると、まあ、デカロって書いちゃうんでしょうね。
なるほど、
うん、で、
あ、まあ、フリオデカロか、
はい、っていう、あ、まあ、本名ね、そういう名前の方だったんですけど、
デカロか思った、
はい、まあ、でも通称皆さん、あ、それはデカロの楽団だよねとかって、うんうんうん、デカロデカロデカロって言うんですよ、
楽団ね、
は
い、
うん、
なるほど、書いとこ、
うん、でそれで、まあ、このピアソラがデカリシモっていうのを作ったっていうのも、うん、デカロに、まあ、捧げたというかね、うん、うん、デカロのことを書いたわけですね。
アルフレッド・ゴビの肖像とか、割とこう名前のやつが多いですよね、ピアソラ。そういえば
そうです
ね、
はい、
そう言われてる、うん、フリオ・デ・カロってさ、はい、なんかカロのフリオって感じやね、うん、そうではないの、
ね、なんか結構そういうデとかついてる、あの、名前多いですよね。
あ、そうなんだ、うんうん、あのデッとついてしまうと、なんかこれ名前じゃなくて、はい、カロのなんかあれなんかなっていうふうに思ってたけど、これ名前やねんね。
名前ですね。
なるほどなるほど、
デカロっていう、
そっか、デカロ、はい、でデカルシもね。 そう、この曲を聴いたときに私も最初はね、やっぱりあの、ブエノスアイレス午前0時、はい、ちょっとさっきも言ったけど、この、あのブエノスアイレス午前0時聴いたときに、なんかね不思議な感じがしたんですよね、
やっぱ浮遊感みたいな、
そうそうそう浮遊感っていうかね、これが曲っていう風な
中途半端さですか、
そう中途半端というか、なんかね、なんかちょっと不思議な感じがしたんですよね、それと同じ感覚をこれ覚えたんですよね、
あそうですか、
あのピアソラのこうアレンジした例えばエルチョクロも、なんかすごい不思議じゃないですか、
そうですね、
ちょっとなんかこうあれっていう風な、あれ終わったみたいな、なんか
始まりも唐突みたいな、ね、そう唐
突っていうか、ちょっとありえないようなアレンジするじゃないですか、
まあ、それはわかります
ね、
は
い、そういう感じのもっと不思議な感じがやっぱりあのブエノスアイレス午前0時、であれを最初に聞いた時に、はい、あピアソラ無理かもと思ったんですよ、
あそうなんです、ね、
その前に聞いたのがリベルタンゴとかいうちょっとオーソドックスなオブリビオンとかだったから、
は
い
は
い、
メロディアスなタイプ、ね、
そうそうそうちょっと無理と思ったんだけど、あれにはまるとあのその不思議な感覚にはまってしまうと、自分が演奏したりとかするとね、もうそういうのがすごく好きになるというか、ということは、はい、一般的に聴いてる人っていうのは、そういうような、 なんか不安な感じっていうか、そういうものを受けるのかもしれないですね、どうやろ
そう、まあ、初めての時はね、ドキッとするのかもしれないですけど、まあ、なんかこれはあのハマる人にとってはちょっとこう何ですか草屋とか
草屋
もうこれがないともうあかんわみたいな、なんかそういう癖になってしまうみたいな ね、そういうブルーチーズとかなんかそういう感じの、もう嗜好品的な感じの部分はありますよ ね、
ちょっと不思議な感じというか、まあ、あのブエノスアイレス午前0時もちゃんとこう、あでもメロディーありますよね、あれ
ありますよ、
ありますよね、なんであんな変な感じがしたんかな、
なんかそのミニマル音楽みたいな感じでね、ちょっと同じリズムをずっと延々とやってる上で何かがこう動いていくっていう、
あのアルバム自体がね、まあ、そういうような曲ばっかり4曲ぐらい入ってる曲やったんですよ、最初に買った CD が、でそれもブエノスアイレス午前0時も確か7分か8分ぐらいあるんですね、あれ、でそれぐらい長い曲が4曲ぐらいあって、同じようなかちょっとね、何どんな曲やったか覚えてないんですけど、まあ、何このアルバムと思って最初もう何やこれと思った
んですよ、前衛的なちょっとあの仕掛けてみたんでしょうね、その頃のピアソラは ね、
と思ったんですけど、それにハマると、これいいやんってなってしまう、
まあそうなんですよ、ちょっとねこう癖になるこう危険なお薬みたいなところはありますけど、あその名前のね、あの曲が多いって言ってたの、なんか天使のミロンガとか天使のなんとかってアンヘルっていうシリーズがありますけど、あれなんか一説にはアンヘルっていう名前の人に書いたっていう説があるらしいんですよ、
そうなんですか、
そうなんです、で別に天使じゃなくて本当にあのアンヘルっていう名前の人がいるんですけど、
なるほど、
はい、なんかそんな説もあるみたいで、
まあ、確かにね曲を作る、私も曲を作ったりするので、その時にね名前入れたろかなっていうふうに思うことってありますよね、なんかその入れたろかなって上からじゃなくて入れてあげようかなってその、
ね、その気持ちですよね、
気持ちで、例えばそれまあ好きとか嫌いとかじゃなくて、例えば映画にあの曲を入れる時にその主人公の人をやっぱり見るじゃないですか、その動いてるそこのに曲を入れるのにね、だからそこの人その人専用の、まあ、あのね音だなっていう風に感じることもあって、そういう風に感じることもだからそういうことかもしれません、ね、
そうかもしれないですね、
ね、
電話して聞いてみました生きてないけど
天国でっか言うて
マシマシ
すまへんな言うて
そうですね、
そうそうそう、そうかもしれない、
女性の話からちょっと離れましたけど、
ちょっと離れましたね、まあ、ママが強いということで、
はい、
はい、ママ、まあ、あのアルゼンチンもでもね日本も結局ママ強いですよ、
強いですよ、
昔話見てても
母は強しですわ ね、
っていうのはやっぱり男の子でも女の子でも、お母さんお母さんって言うじゃないですか、
そうなんですよ、
だからじゃないですか、
お母さんですよね、
お母さん大事でしょ、だから私たちも男性 ね、選ぶときに、うん、はい、お母さんを大事にする人って
それはもう絶対、
ね、
う
ん、でしょ、それ見ますよね。お母さんにこう偉そうに言ったりとかする人って絶対将来的に自分にもこういう風になるやろ
う
なって、
あ、まあね、うん、思いますよ ね、 そうですね、それは結構あるかもしれないです ね、 ね、
だからやっぱりお母さんを大事にするっていうようなところっていうのは、うんうんうん、まあ、ラテンの人はすごく熱いじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのが強いのかな、
それも、まあ、でも男の子もね、なんかそのね、うん、ちっちゃい時からこう言ったらママが喜ぶっていうのをね、
知ってんの、
いろいろ知ってる、今日ママ綺麗ねみたいな、
あ、そう、
なんかちょっとおもちゃが欲しい時にママ綺麗とか言って、そしたらもうママの方はメロメロになっておーみたいな感じでおもちゃ買ってあげるみたいな、なんかそういうね、女性の心をね、うん、こうね、掴むのが上手なんですよ、ラテンのラティーノはね。
なるほど、
代々その DNA がこう受け継がれてって鍛えられてますね。
なるほどね、
必ず褒めるみたいなね、
うん、はい、イタリア人もそうやもんね。
そうですよ、はい、
まあ、日本人ってあんまりそう褒めてもらうことないもんね。
そうなんですよ、もうね、褒めてあげてください、
ほんまやね、うん、女同士で褒めてるもんね。美穂ちゃん今日いいやんそれ服とか、
可愛いやんみたいな、
可愛いやん、美咲も可愛いよ、
可愛いねって
言って
ました、上げ
上
げですよ、
そういうのがあるかもしれないですね。
そうですね、
そうね、あの男性がやっぱ女性を褒めてあげるっていうのはそういいですよね、
うん
うん、うん、
それで世界は平和になる感じがしますね、
うん、だったら僕たちも褒めてよっていう風に言いそうですけどね、男性も。
いやでも結構普通にあの疲れ様ご苦労様でしたとか言ってません、男性に、うん、もうパパがいるからあの
大丈夫な
のよ、お家は、うん、回るのよみたいな、
そんなん言う人おるかな、うん、最近、
そうなの。
分からへん、どうやるけど。なんか、ね、まあ、うん、あの、女性が強い方が面白おかしくなるからかな。
ああ、そうかもしれないですね。
まあ、そういうのもあるかもしれませんね。
うん、
まあ、あの、フェミニズムとはまたちょっと違った、あの、そういう、ね、
うん、
面白い、なんていうかな、お、回りそうな感じ、世の中がうまく回りそうな。うん
う
ん、
そうそう、
うん。
平和にね。ね、
かもしれませんね。うん、はい、じゃあ、 あの女性を褒めてあげてください。それでは美穂さん3週にわたってどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
また来てください、
はい、ぜひぜひ、はい、
ラフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ほかぞの美穂でした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.